はい、皆さんこんにちは、 DIT の川野です。よろしくお願いいたします。今日僕2コマ目でして、さっきちょっとだいぶ力を使い果たしましたんで、チョークトークの方はね、シンプルにいきたいなと思いますけども、僕のことご存知ない方もいらっしゃると思いますので、軽く自己紹介だけで、株式会社 DIT といいまして、セキュリティの専業ベンダーです。で、クラウドセキュリティ研究所ということで、実はいろんなクラウドプロバイダーさんのコンサルをやってまして、で、なんていうんですかね、あんまり企業職が出ないようにDIT を隠してもいいような感じでということで、クラウドセキュリティ研究所っていうのを作ってくれと各社に言われまして、もちろんマイクロソフトにも言われまして、で、一応クラウドセキュリティ研究所っていうのを作ってやっています。屋号なだけで特に何かをしてるわけではないんですけども、そういったね名前にします。本当はセキュリティサービス事業部というのをやってまして、コンサルをね主にやっています。で、昨日も大阪にいまして、ある IoT のサービス開発している人たち向けに IoT の開発ガイドラインというのを作ってまして、で、IoT のさまざまな、ね、開発のためのガイドラインを作ったり、今年はですね、日本の IoT セキュリティガイドラインを国際標準にしたいということで、以前に僕が書かせてもらった経済産業省のクラウドセキュリティガイドラインは今 ISO の27017というのになりましたので、また IoT のセキュリティガイドラインも、あれは僕書いてないんですけど、また国際標準にするということで決まったみたいなので、それのね国内委員もやらさせてもらうような感じです。ということで、僕はそういう、ガイドライン作ったり、企業のコンサルをしたりとかですね、あとはセキュリティの実装したりしてるんですが、もう一方で CISSP という、セキュリティの資格がありまして、情報セキュリティのそれの、日本の一番上の講師をやっていますので、その CISSP という資格に興味のある方々はぜひ何かご質問とかあればやっていただきたい、聞いていただきたいなと思うのと、マイクロソフトもですね、別に僕はマイクロソフトの立場で話すこと何もないんですけど、マイクロソフトとしてもその CISSP を今100人、6月までに作るとか言って、あと1ヶ月ぐらいしかありませんが、チャレンジをしているところですね。で、そういったセキュリティの人材ということについてもいろいろと僕が知見があるということ で今日は、このセキュリティのセッションチョークトークということで、企業がセキュリティ人材を育成するためのポイントをぜひ皆さんからいろんなことを聞いていただいて、で、僕がそれについてお答えをしていきたいというような、ね、形で進めていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、で、なるべく皆さん、いろんなご意見をいただいた方のがいいと思いますので、レコードも安くない参加料を取ってますので、ぜひ何かお持ち帰りをですね、いただければと思います。で、まず一番最初にもう時間もあれなものですから、セキュララな話をしていきたいなと思うんですけど、ちょっと僕のマイクがごめんなさい、はいはい、大丈夫ですか。はい、ですね、はい、セキュリティ人材、今僕実は IPA っていうところにもいまして、で、いろんなことやってるなと思われるかもしれませんが、情報処理安全確保支援士の委員もやっています。で、4000数百人の方にご登録いただきまして、大変ありがたいところではあるんですが、 IPA の僕としては3万人もいるかなというふうに思ってるわけですね。で、3万人もいらんだろうと。で、なぜかというと、僕の会社 DIT 小さくってですね、コンサルは10人ぐらいしかいないんですけど、コンサル部門にはコンサル10人ぐらいしかいないんですけど、かなり大きい仕事いっぱいやってます。僕自身も一人でコンサル多分年間にマイクロソフトも含めてですけど、多分 2,30 社ぐらいはやってまして、 2,30 社もやれるのって思うかもしれませんけど、まあそんな大したことではないと思います。一人でそんなにやれるのに本当に3万人もいたら、大変なことになるなと思うんですけど、まあ、僕みたいなこういうコンサルをする人もいれば実装する人もいるということで、まあ、そういった意味合いでどういう人がですねいればいいのかなということを皆さんとお話をしていきたいと思いまして、まずはセキュリティ人材は買ってくるか育成するかというお話をしたいと思います。で、ちょっとしたお話なんですが、今そのCサートブームということで、各社にCサートっていうのを作りましょうって、Cサートというのはコンピューターインセントレスポンスチームなんですけど、事故が起きた時に対応する人たちを作ろうで、オリンピックパラリンピックにはすごいたくさんのテロが日本を襲うので、まあ、北朝鮮からミサイル一発来るのが1000発ぐらい来るようなイメージだと思うんですけど、そんなのが来るので、それをサイバーテロを防ぐために3万人必要ということで、今3万人作ろうとしています。で、 まあその3万人作るのはいいんですが、3万人を作るうちに皆さんはそのシーサートってことで会社に人を入れなくちゃいけないとか、あとはこれから作るアプリやサービスにセキュリティの要素を入れていかなくちゃいけないとかってことがあって、例えば10人のセキュリティの、あ、ごめんなさい、10人の開発チームに何人セキュリティに詳しい人がいればいいんですかね。あとは全員がちょっとずつ知ってればいいんですかね。そういったこととかもなんかこう思うところがあるんですね。で、過去に学びたいということで、実は今から15年ぐらい前に ISMS 認証取得ブームっていうのが来まして、セキュリティバブルなんですけど、その時にある、商社系の会社セキュリティベンダーさんが ISMS のその審査員補みたいなものの資格を持ってる人を300人ぐらい雇いました。で、みんなだいたい平均のその時の年収が多分650万から800万ぐらいの人を雇いました。で、その子たちは今何やってるかっていうと、全員解雇です。なぜか、まあ、全員っていうのは大げさな、全員解雇です。なぜかというと ISMS 取得しちゃったので、グループ企業全部が ISMS 取得しちゃったので、もうその子たちいらないんですよ。最初のポリシールールしか作れない子たちなので、その ISMS のことは詳しいけど、別にセキュリティに詳しいわけでも何でもないし、セキュリティの脳があるわけでも何でもないので、単純に文章書けるだけの子たちだったんですね。だからそれでもう全員解雇で、今何をしてるかっていうと、いろんなところに散らばって残ってる子がたちが多分30人とか40人ぐらい、あとの人たちは何か違うことをやってると思います。という中で、開発チーム、まあ、今回レコードなので開発チームとかにセキュリティ人材を入れるときに、買ってきた方がいいか育成した方がいいかっていうのをちょっと皆さんに聞いてみたいなと思って、まず最初の印象からですね、手を挙げて聞いてみたいなと思うんですけど、皆さんの例えば開発チームなりサービスをもしどこかから調達するんであれば、その調達チームの中にセキュリティ人材が必要だとしたときに、買った方がいいか社内で育成した方がいいかをちょっと聞いてみたいと思います。まあセキュリティ人材なんていらなくなるかもしれないし、まあすぐには育成できないかもしれないので、買った方がいいという方、お、まあまあいますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 人ぐらい、はい、いやいや社内で育成した方がいいでしょうという方、はい、お、大体半分半分ぐらいですね。ありがとうございます。買ってくるとなるとお金がかかるわけで、育成するにもお金がかかるわけで、大体あの育成費ってどれぐらいかかるでしょうね。開発だってそうだと思うんですけど、なんかこう PHP とかなんか Ruby とか組めるぞとか Java 組めるぞみたいなやつ来て使い物になるために大体どれぐらいかかってるんですかね。皆さんの中でね、 C++ 書けますよとか C シャープ書けますよとか何でもいいと思うんですけど、プログラマーも大抵使い物にならんですよね。セキュリティ人材もね、一緒なんです。セキュリティ詳しいってやつ来るんですけど、大抵使い物にならないんですね。みんなこう新聞でみたいなことしか知らなくてですね。はい、ということで、じゃあセキュリティ人材買ってきた方がいいっていうことで手を挙げていただいた方がいらっしゃいますが、なぜ買ってきた方がいいと思ったのか、そちら の, あの髪の毛結んでらっしゃる方なんで買ってきた方がいいんですか。ああ、なるほどですね。なるほど、それは言えるかもしれません。なんか僕たちの会社もそうなんですけど、やっぱりあのいろんな何十社も見てるじゃないですか。そうするとその人たちの知見が僕の知見なので、お客を持ってないよりは持ってる方がやっぱりいいですよね。あとはコンサルティングファームなんかだと裏に膨大なデータがあって PWC さんとかね、そういうものを使えるっていうことでは、彼らは個人の能力っていうよりはそういう組織チーム力みたいなのはねあるかもしれないですよね。はい、じゃあ育成した方がいいと言われた方で宮川さんどうですか 知り合いばっか当たるやつ、最初はね、最初知り合いばっかだ。なんで育成した方がいいと思いますか。なるほどですね。その例えばどういう人を育成したらいいんですかね。なるほど。あ、そこからピックアップをしてきて、例えばそれは若いやつか、それともミドルクラスか、もうプログラムそろそろやめてもらおうかっていうやつか、どんな感じですかね。若いの？あ、なるほどですね。なんかセキュリティってこう何でも手だれじゃないといけないっていうか、経験があった方がいいと思われるかもしれないんですけど、なんか僕の印象ではやっぱりセンスがあるやつがいいなと思ってまして、でそういう意味合いでは、まあ買ってくるか育成するかっていうことの僕たち2つをやってまして、まず買ってくるっていうのは CTF っていうイベントをやってます。 CTF、CTF って何かっていうと、大人がですね、若い者向けにですね問題作るんです。でここの中にヒントがあるので、それを解析して中身をね、取ってこいと。でその、まあ、取ってくるのをキャッチザフラッグって言って、旗を取ってくるので CTF なんで、キャッチザフラッグで CTF なんですけど、でそういうのやってるんですけど、そういうのをやるとなんとなくね、センスのいい子たちがいっぱい高校生とか大学生とか各社の若手にいまして引っ張ってこれるんですが、その子たちは意外となんて言ったらいいんですかね、計算の早い頭のいい子みたいな感じなんですね。こう問題の答えをわーっと解きに行くのは上手なんですけど、普段僕たちセキュリティの人材って何やってるかっていうと、何も答えがないことをいろいろとこうやってるので、答えがない計算をずっと、まあ、ずっと 3.14 やってるみたいなことの、が得意な子じゃないといけないんですけど、そこら辺がなかなかね難しくて、その買ってくるときにはそうやってやるんですけど、でこれをね育成していかなくちゃいけません。育成するためにはどうしたらいいかというと、さっきあそこの髪の毛結んでらっしゃる人が言ってたみたいに、いろんな会社をねこう見せるみたいなことが重要だと思うんですよね。だからそうすると、まあうちの会社はセキュリティメンターなので、お客さんをいっぱい見して、でお客さんの情報をこうなんていうんですかね、扱っていたことによって、まあいろいろとねこう育成できると。なので育成するためには、そういった場数が必要なんですが、なかなかねそのセキュリティの場数を踏む場所がないっていうのが今の日本の問題ですね。オーストラリアなんかでこの間僕たち一緒にやってる人たちが来た時に話を聞いたら、オーストラリアはやっぱり国を挙げて、そういうセキュリティのワークショップみたいなのをやっていて、で一応まあ過去の事例とか踏まえて経験できるようなね形にやってると言ってました。でじゃあ開発において、で今日デコードなので、開発においてセキュリティ人材を育成するために、ぜひ皆さんに社内でワークショップとかをやっていただきたいなと思うんですけど、その時にどういう視点で見ていけばいいのかなということで、思い込みセキュリティと実用的なセキュリティっていうものについてお話をしていきたいと思います。で思い込みセキュリティって何かというと、昨日僕が、お客さん先から、資料送ってくださいって言われたので、分かりましたって言って、まあ、一緒に今書いてるドキュメントをスマホから送ったんです。ちょうど電車乗ってるところだったんですぐ送ってくれてるんで、スマホから送りました。でもスマホから送った時にこんな風に怒られちゃいました。ちゃんと書類にはパスワードをつけて送ってくれなきゃ困りますと。そうなんですよね。でみんなそういうルールじゃないですか。でパスワードは共有し、あらかじめ共有してないので、後からメールで送るんですけど、同じところでパスワードを送るので、インバウンドのやり取りなのでセキュアじゃないんですよね。僕はどっちでもいいやと思って送ってるんですけど、そういうのって意外と思い込みってあるじゃないですか。メール何のためにやってるかっていうと、まずは皆さんこうやって一言目に言うのは盗聴防止と、覗かれたくないのでパスワードをつけるけど、 このパスワードもメールで送るということですよね。これ同じメールで送ったらまたメールで送ったパスワードにもパスワードつけなあかんですね。このね、パスワードにパスワードつけなあかんですよね。これ皆さん笑ってるんですけど、これ一生懸命 PKI とかでやってるんですよ。 PKI も最初に鍵を送ってこられるときに、秘密鍵を送ってもらうときにはセッション鍵っていうのを作って、セッション鍵っていうのを使って鍵を暗号化して鍵を持ってくるんです。聞いてて、鍵ラッピング鍵みたいなやつがあるんですけど、それもうキーがないんですよね。安全な鍵の受け渡しとかね、っていう風にすると、これはどうしたらいいんだと思います？これってどうしたらそのなんだろう、皆さんはパスワードをこんな風に送らなくていいんですかね。違う手段で送る、例えば何で送ったらいいですか？そうですね、Cメールっていうのは SMS とか、 SMS とかですね、現代風に言うと、はい、SMS ってこれアウトバウンドなんでいいですよね。あとは電話とかファックスとか、他何かありますか、テレパシー以外で。昔はあらかじめこう何か会議が始まったらね、例えばここの中だったらチョークトーク03なので CT03 をつけますよって参加者の皆さんには言っといて、後から公開したドキュメントを皆さん CT03 で開くとかね、ってやればよかったですよね。でね、こういうことをみんなで考えていくのがいいと思うんですよ。でね、答えはとりあえずチープでもいいと思うんですけど、そういうことを皆さんの会社の中でワークショップをやることによって、あ、このインバウンドで鍵をやり取りするというのはダメなんだなと。そうすると通信とかするときにも、このラインとは別のラインを作んなくちゃいけないんだなとか、その両方のラインを信頼するためにはどうしたらいいのかなっていうのを、多分開発者の子とか設計者の子たちが考えることができるようになりますね。で、これを今やるのはいいんですけど、一つだけね、問題がまた出てくるんです。で、皆さんデコードに来ていただいている方々でマイクロソフトのね、さまざまなサービスを使っていただいているとは思うんですけど、例えばエクセルにパスワードをつけるじゃないですか。で、エクセルの書類に例えばなんかパスワードをつけて、でこれ送ります。で、皆さんにこうやってわーっとね、配るんですけど、その時にパスワード CT03 って皆さん知ってますよね。で、もし皆さんの中に裏切り者がいて、このドキュメントをそいつには見せたくないって思った時に、もう見せないってことはできないじゃないですか。書類自身にパスワードをつけてしまうと、これ一生ものになってしまうので、書類にパスワードをつけるっていうのが、そもそも僕たちの今のセキュリティ的にはあまり良くないんですよね。これあまり良くないんです。だから何かにパスワードをつけるとか、何かのこのデータの暗号強度を上げるとかっていうふうに目の向いてる子たちは、今のセキュリティには向いてないってことになるんですよね。だから今、じゃあそれはどうしたらいいと思います？これにパスワードをつけちゃいけないけど保護しなくちゃいけない、なんかご意見ありますか？ポン酢屋さんなんか。つけてコントロールする、何でコントロールする？ DRM とかみたいな。そうですね、まあ、マイクロソフト用語で IRM かもしれませんけどね。で、今やっぱりマイクロソフトがこうやってこっち側のね、そうやって IRM とか DRM とか言ったり、まあ、その Office 365とかね、エンタープライズモビリティスイートとか使ってらっしゃる方々には Intune とかね、みたいな話が出てきてるのは、やっぱりね、これ書類を暗号化して送っちゃうっていうのはやっぱりちょっと危険なんですよね。何もしないよりはマシだけど、それはちゃんと IT 統制ができてない方々のことであって、 IT 統制ちゃんと ID アカウントが取れてる人にとっては、これに IRM とか DRM とかっていう形でライツマネジメントをしていく方がいいってことになりますね。ライツマネジメントをすると何がいいか、どっか行っちゃっても何かを これを開こうとしたときに認証しなくちゃいけないから、一回記録が残るじゃないですか。これね、何か記録が残るっていうのがね、今のセキュリティはねすごくいいんです。だから思い込みセキュリティ VS 実用的なセキュリティって書いたんですけど、自分たちが今やってるセキュリティは、誰かが何かをしたときに、その記録がどこか自分たちが参照できる範囲に残るかどうかなってことを考えるっていうことがすごく重要なポイントになるんですね。例えば、僕がこれを公開して、今日皆さん30人か40人ぐらいこう出ていただいている中で何人見たかなというのを知りたいときに、皆さんがここにアクセスしてくださればそれを見ていただくことができるし、例えば1ヶ月後に皆さんがこれをまたご覧になってるかなっていうのを見ることもできますよね。で、僕は皆さんがもう2ヶ月間この書類を見てなかったら、これはアーカイブに入れようっていうルールをあらかじめ決めておけば、アーカイビングルールもそこで決めていくことができますね。要するに皆さんが使わなくなったものをここに置いておいては、これが何かのターゲットになってしまう可能性があるので、これをターゲットにならないようにどっかに退避しようとかね、そういったことを考えることができるようになります。で、僕が今言ったことをよくペラペラ喋ってんなって皆さん思うと思うんですけど、毎日僕たちは考えてます。で、これがセキュリティのプロフェッショナルの頭の回路の中身なので、そういった人をやっぱり育成していくために、実用的なセキュリティのためのその何ですかね、ワークショップみたいなのをやっていったりだとかってした方がいいんですね。じゃあ皆さんにちょっとお聞きしたいんですけど、今皆さんエクスチェンジ上に標的型メールらしきものがすごくたくさん来ています。この標的型メールをゼロにするにはどうしたらいいと思いますか？ゼロになんかできないよではなくて、なんかいいアイデアありますか？標的型メールをゼロにする、僕は意外と簡単にできます。はい、どうぞ。メールアドレスなくす、メールを使わないってことですか？そうですよね。まずはメールをなくすって言って、何を代わりに使うんですか？え、ヤブミ、ヤブミ、そう、ヤマ、ヤマって今言うのかなと思ったけど違ったんですね。はい、まあ、ヤブミだとこれどこに飛んでるか分からないっていう問題もあるのであれなんですけど、ヤマとかチームとか使ってもいいですよね。メールがあるから標的型メールがあるとっていうのはすごくこうコロンブスの卵みたいな感じでいいと思うんですけど、でもメールがなくせないとしたらどうしたらいいかってことも考えなくちゃいけないですね。標的型メールをなくすっていう命題をあって、今皆さんは気をつけて開かないっていうのをやってると思うんですけど、ね、なくす、どうしたらいいですか？なんか標的型メールって何ですかねっていうところを考えたらいいと思うんですよ。そうするとリンクがついてるとか添付ファイルがついてるって言って、それクリックしたら開いちゃうじゃないですか。だからリンクをなくせばいい、添付ファイルをなくせばいいっていうふうに考えていくこともいいかもしれないですよね。で、逆に言えば今チャット使ってるからうちは標的型メール大丈夫って人たちいるんですけど、そのチャットに添付ファイルつけてるやついるんですよ。それはまたちょっとおかしなことになっちゃいますよね。なので、そういった意味合いで言うと、皆さんのこのね、実用的なセキュリティっていうのを考えるときに、やっぱり社内でどういうふうにすれば利用者がそのセキュリティのことを考えなくてもいいかっていうことにね、帰着していくような方向性に持っていっていただけるといいなと思うんですよね。今皆さん難しいパスワードをつけましょうとか、怪しいメールは開いてはいけませんとか、全部社員に負担をさせてるじゃないですか。全部負担をさせてるんですよね。で、これはね、あまりいい方法じゃないんですよ。なんであまりいい方法じゃないかをちょっと今皆さんと一緒にもう一個ね、ワークやってみます。僕の電子メールアドレスが河野.shoji@security-policy.jp なんですけど、このメールアドレスは個人情報か個人情報じゃないか、ちょっと皆さん手を挙げてもらいます。 個人情報か個人情報じゃないかわからない、わからないは川野が何言ってるかわからないも含めてわからないね、これだけの条件じゃわからないとかも含めてね、その3ついきます。川野 .shoji@securityhyphenpolicy.jp は個人情報だと思う人、はい、個人情報ではないと思う人、はい、どっちかわからない、はい、で皆さん分かれました。この時に僕が皆さんの会社のねルールを作ってる人で、個人情報は大事にしましょうとか、個人情報は何とかって言った時に皆さん判断変わっちゃいますよね。どれが正解とかじゃないんです。皆さんが一致しなかったことが問題なんです。これがまさに今皆さんのセキュリティの現場に起きていることで、たくさんの判断者がいると、たくさんの判断者がいると意見がばらついてルールを守ることができませんので、判断を一つにしていかなくちゃいけません。そのためにはメールアドレスは個人情報ですとかっていうことを社内で決めるか、もしくは皆さんに判断をさせないか、どちらかってことになりますね。でこのね、判断をさせない方がいいんです。今難しいパスワードをつけましょうとか、不審なメールは開いてはいけませんとか、なんとかかんとかって言ってやるんですけど、多分皆さんの会社の人が不審なメールを開いたら、あれほど開くなって言っただろうって言って怒られます。むっちゃ気をつけてて開いた人も、全く気をつけてなくて開いた人も、全員同じように、だからお前はダメなんだって言われます。でこれはあんまりいい方法ではないですよね。でも絶対言いますよ、みんな。だからお前はダメなんだって絶対に言います。この間言っただろう、何のために教育やってんだ、お前たちのセキュリティにいくら金かけてんだってダメな社長は言うと思います。のでそんなことを言わせると仕事の生産性も落ちるので、なるべく実用的なセキュリティっていうのはシステムやサービスに判断の方もインプリをしていくってことですね。さっきも言いました、リンクのあるメール、添付ファイルのついてるメールがいけないので、まずはそれをなくそうって言って、社内のルールでメールにリンクとか添付をつけてはいけませんと。ただシェアポイントに入っている情報を共有するのにリンクをつけないわけにはいけないので、じゃあ内部のシェアポイントのものだったらリンクはつけてもいいっていうルールにしとけば、それは一つのねいい方法かもしれません、なんていうルールを決めていくことが、まずはこの実用的なセキュリティをやっていくことの一つかもしれないし、誰もが同じ判断ができるということをね作っていくことがいいかもしれません。はい、ということでマイクロソフトなんかはどういうアプローチをしているかというと、長いパスワードとか複雑なパスワードっていうものを今までは推奨してきて、8文字以上3種類の文字を含むものをアクティブディレクトリーとかのねログインパスワードにすることとかってやったんですけど、もう今はパスワードを使わないですよね。ファイドっていう団体に加入して加盟してですね、でそれでパスワードを使わない方向でやっていこうと、二要素認証みたいなことにやっていこうってことですね。はい、で皆さんにちょっとご質問ですが、開発目線で例えばこうやって僕ここに iPhone ありますけど、これ指紋認証をするとしてね、この指紋認証のデータはどこに持っておくのが安全ですかね。何言ってんだって今思ったかもしれません。指紋認証のデータはローカルに置いておいた方がいいか、それとも皆さんのサービスを安全に使うために皆さんのサービス側に置いておいた方がいいか、どっちがいいですか。どっちでもいいっていう話も含めて聞いてみましょうか。指紋認証の指紋データは端末側に置いておいた方がいいか、サーバー側に置いておいた方がいいか、それともどっちでもそんな変わんないんじゃねって思うかを聞いてみたいと思います。ローカルに置いた方がいいと思う人、はい、ちょっと皆さん顔を覚えておいて、聞かないとダメですからねで、はい、サーバー側に置いた方がいいと思う人、はい、どっちでもいいんじゃねと思う人それはあんまりなんか少なくてね、あれですけどね、まあ、僕もねどっちでもいいんじゃねえと思うんですけど、まあ、それあんまり考えてない。じゃあ、ローカルに置いた方がいい代表で目の前に座ってらっしゃったんで、
うん、
あ、なるほどですね。ここにこう指紋データが流れちゃうといけないからってことですね。はい、じゃあサーバー側に置いた方がいい。
うん、
あ、なるほどですね。まあ、ここの中が信用できないからってことですね。今ねおっしゃられたみたいな形でそうやっていろいろ議論していくのがいいと思うんですよ。で、一つ今いいねお話いただいたんですけども、やっぱりこの中でデータを再利用されてしまう可能性があるから、こっち側とのクレデンシャルがいいんじゃないかってのもすごくよくわかります。で、もう一つ今そのいわゆるアカウント情報みたいなものをネットワーク流すことによって盗聴されたり成りすまされる回数が増えるんじゃないかっていう、これもね両方とも分かります。で、両方とも分かるので僕は判断できないのでどっちでもいいんじゃないっていうあの方で両方やった方がいいなと思うんですけど、ただサーバー側に置いとくと今度は責任としてはデータをね、保護しなくちゃいけないっていう問題もあるかなとも思うし、じゃあそのローカルにあったらここに流れるのは認証が OK でしたっていうデータだけなので成りすまされる可能性も多いんじゃないかなっていう気もしなくもないですね。で、そういうことをやっぱりね皆さんの会社で一回議論をしてみて、そういうのをやってみていいことを言うやつがきっとセキュリティに向いてるんじゃないかなと思うんですよね。何がいいことを言うやつかっていうと、すごくそのいろんな今ね言ったことを、こうなんですかね、自分たちが気づかなかったことなんかを言ってくれる人で、そういうのを僕たちセキュリティの専門家は最近デューケアとかデューデリジェンスというふうに言ってるんですけど、やっぱり何かサービス作るとか何かをやるときにそういうすごくねその端々までなんていうか 目が届くみたいな人っていうのはねいいと思うんですね。うちの会社にもう今ちょっと辞めちゃいましたけど、むちゃくちゃ仕事ができないやつがいたんですけど、この人すごいあの嫌味なやつなんですけど、けどいいところあるんですよ。何かっていうと、そいつにカタログ全部見せると全部の誤字脱字をね全部洗い出してくれる。性格悪いんでね、あの全部これ漢字違いますよとか言って、なんかこう今時こんな日本語使ってるやついませんよとか言って、嫌な言い方されるのだけ我慢すればもう本当にすごい使えるやつなんですけど、でもなんかそういう風な形で適材適所あると思うんですけど、セキュリティは僕を見ていただいたら分かると思うんですけど、多少性格が悪いやつが向いてますよね、きっとこう細かいやつとかね。はい、でその時に皆さんにぜひご理解していただきたいことの一つに、今、僕たちはそのさっき CISSP という資格を持っているって話をしました。この CISSP という資格を持っていて僕たちは何に使っているかというと、よりどころなんです。よりどころ、さっき、ちょっとそのねパスワードを、ネットワーク流さない方が、パスワードというか指紋情報をネットワーク流さない方がいいって言っていただいたんですけど、これは実は僕たちが CISSP が持っている原則の中に一つありまして、認証情報をネットワークにできる限り流さないっていう原則を僕たち持ってるんです。なのでマイクロソフトのその今ね Windows 10 Hello とか、たまたまこの僕の裏番組で今小町さんが向こうの方で喋ってますけど、あの Hello についてね喋ってますけど、皆さんにもここでちょっと Hello の話をするとすると、1回目だけ皆さん Azure アカウントについてログインをします。そうすると証明書をもらえますね。で、証明書をもらって、まあ Hello にしろパスポートにしろなんですけど、皆さんここでピン番号を入れてくれっていうふうに Windows 10 モバイルでは言われます。で、これ何してるかっていうと、認証して何の認証してるかっていうと、この証明書を使う認証してるんですよね。だからここにはアカウント情報流れません。で、なのでここ流れるのは証明書が正しいかどうかの確認が流れてるだけなんですよね。っていうふうにして ID パスワード流さないので ID とパスワードがどっかで漏れる可能性はものすごく低いっていうのが1個と、万が一漏れても ID パスワードがあっても証明書がないと認証というかサービスが、ね、使えないので、そういった意味合いではその、ね、2段階認証になっているということが Windows 10の、ね、まあ、Windows 10というか Windows 8.1 以降の、ログインの仕方のいいところではあると思うんですけど、で、そんな風にして、皆さん考えていくと、今僕がちょっと 8.1 以降みたいな話をしましたが、 皆さんの会社で Windows 7を使ってる人っていうのは今手を挙げてもらわないですけど、7と 8.1 との間にものすごい入りがあって、なおかつ 8.1 と10の間にもものすごいセキュリティの乖離があるんですけど、なんで日本の上質の人たちは7を選んじゃったんですかね。ブラウザー依存ですかね。 IE が使いたかったんですかね。で、 IE を自分で作っちゃった会社の人たちいましたよね。 IE 互換銀行さんかなんかでね、あれマイクロソフトが死ぬほど頑張って作って、もう脆弱性があるような、脆弱性が見つかっちゃうようなブラウザーを銀行単体1個で作ったものが何が信用できるっつうんですかねですよね。で、ちょっとバカだなと思うんですけど、でもそういうことをいろいろ考えていくと、なんとなくこう何かに依存するっていうのが少ない気がするんですけど、僕たちセキュリティに向いてる人たちは他人の責任できるものは全部他人の責任にしようと思ってます。なぜかっていうと、セキュリティっていうのは責任分担なので、もうあらかじめ責任を決めて、こっからこっちはお前の責任、こっちからこっちは僕の責任だから、こっち側の責任を果たすためには一生懸命やるけど、他のことは知らないよっていうのが僕たちセキュリティ専門家の考え方ですから、そういうね、自分たちでものを作るなんていう愚かなことは基本的には僕たちはしないので、何でも API 使えばいいとか、何でも、ね、既存サービス使えばいいと思ってます。でもちろん世の中にないものは作ればいいので、それはね作っていくっていうのがあるんですけど、っていう風な、今ちょっとね僕ダラダラダラ喋りながら皆さんまとまりねえなと思ったかもしれませんが、 今思ってるセキュリティ、暗号強度の強いものを使おうとか、メールにね、で書類を送るときには、ZIP ファイルに、パスワードをつけようとか、他になんか皆さんこれ思い込みセキュリティなんじゃないのってのありますか。その皆さんこんなのやらなくてもいいのに毎日やってるよ。 USB メモリー利用禁止、 USB メモリーをね、あ USB メモリーをねと思いました。あれ僕 どっか言ってたけど、あまあいいや、ここに USB メモリーらしきものがありました。僕はこう USB メモリーここにあるんですけど、この USB メモリーをね友達で貸し借りするじゃないですか。で、そうすると皆さん消去して渡してるつもりなんですけど、 USB メモリーは物理フォーマットっていうのを選んでも物理フォーマットしません。当たり前なんですけど、物理フォーマットっていうのは、そのフロッピーディスクとかああいった磁気タイプのものに対する消去方法であって、こういった、何ですかね、素子のやつについては、メモリータイプのものについてはできないんですね。どうやって消去してるかっていうと、ビットシフトして使い始めをね移送しています。でそうすると、実際には読めないってことなんですけど、でも実はこれがその OS っていうところを通ると読めないんですけど、うちの会社とかにあるみたいな生のデータを読むっていう機械にピンって刺すと生のデータ全部読めちゃいます。ってことは逆に言えば、そういう状態でデータが残ってるので、それを察知して直してくれるようなアプリがあれば復旧できちゃうってことですね。で皆さん消しても消してもダメってことなので、 USB メモリーは基本的には自分専用っていう運用をしていただきたいんですけど、そういう運用はされてないですよね、あんまりね。会社が貸し出ししてる USB メモリーだから安全って言って、部署またいでなければいいんですけど、部署またいでるともうそれこそ今回の文春と新潮みたいなね形でまたいでる形になっちゃうので、あんまりいいことではないですね。同じ会社だったらいいんですけど、お客さんとねやり取りするのもあんまり良くないですね。まあもちろんこれね、レコードとかの資料みたいに公開情報を扱う時の USB メモリーはいいかもしれませんけどもね。あとは USB メモリー誰かに貸した時には横にずっとついとくっていうのもいいかもしれません。これ運用のね問題かもしれませんけど、まあとりあえず会社で貸し借りするってのは良くないですね。でこの USB メモリーも使っちゃダメっていうのもあれですね。クラウド使っちゃダメってのはどうですかね。皆さんの会社でなんかドロップボックス禁止の会社の人たち、おまあまあいますね。は困ってるという方、困ってる、どんなことが困ってるんですか。はいはい、なるほど。ああなるほどですね、うんうん、 で、それもいちいちめんどくせえなと思ってるってことですね。はい、あ、なるほどですね。ワンドライブについてですね。あれ、なんで皆さんこうやっていろんなサービスを自分なりに使いたがるんだと思います？そんなこと聞いてもあれかもしれませんけど、なんかこうみんな自分、俺はこれを使いたいみたいなのがすごくあるんですけど、まあドロップボックスもそうだっちゃそうなのかもしれないんですけど、でもまあ会社で共通しているもので使ってれば、僕たちさっきのセキュリティの話で言えば、会社が使えてたものを使ってトラブル起きたの会社の制限だからいいじゃんっていう割り切りもあるんだと思うんですけどね。はい、なんかとかくみんな自分でやりたがりですよね。で、今そういった形でじゃあドロップボックス安全に使う方法はどうかっていうんですけど、うちの会社もね、多分ねドロップボックスはあんまり推奨したくないんですね。なぜかというと管理者権限がないので、個人アカウントしかないから、ドロップボックスフォービジネスだと会社が管理できるんですけど、そうじゃないと会社が管理できないので、やっぱりそういったところもガバナンスっていう感じで会社が管理できるサービスを使いたいなっていうようなイメージは、僕たちのようなセキュリティのマネジメントしているものにはありますね。やっぱりね、だから GitHub とかも、はい、どうぞ。はい、あ、なるほどね、それも一つはありますよね。でもそれこの間マイクロソフトもちょっと解決しましたけど、マイクロソフトの認証も個人用もエンタープライズ用も全部同じ URL で、そうですよね。で、これでね、何が問題が起きてる、まあ、ちょっとその話から展開しちゃいますけど、何が問題かっていうと、皆さん、ファイアウォールとか使って、ホワイトリストとかね、ブラックリストとかやってアクセス制御したいんですけど、それ全部同じ URL だから、それができないんですもんね。っていう問題がありますと。マイクロソフトはどうやって解決したんでしたっけ？お、皆さん今ゆりかちゃんに答えてもらおうと思ったら出てっちゃったけどどうやってマイクロソフトは解決したと思います？ Office365 の、 そのいわゆるファイアウォールプロクシー問題、 URL 問題をどうやって解決したか知ってる方いらっしゃいますか？そこの髪の毛結んでらっしゃる方は MVP ですよねん？ちょっとなんかぐちゃぐちゃ言ってて、次 MVP 取り消しますよ違うか、あのね、いやいや冗談でね、あれですけど、皆さん意外とね、そうやってね、なんかこう、まあマイクロソフトいっぱい発表してて、でこうマイクロソフトが悪いんですかね、ちゃんとした浸透するまで言わないからね。で、あとはね、なんかすごい悩み事とかも皆さんがあったらそこ見るかもしれないですけど、テナントリストリクションっていうのがあります。ちょっと、URL をどっかから引っ張ってきて見てみましょう。皆さんもローカルにテナントリストリクション、お、さすが Google から行こうとすると出てこないっていう、この英語でやった方がいいかもしれません。はい、すいませんでした。もしかするとね、あるかもしれません。皆さん、自社テナント以外へのアクセス制御、テナントの制限機能、テナントリストリクションズという機能がありまして、これ何かというとですね、今までは僕たち URL ベースでいろんな制御をしていたので、例えばこの URL ね、ログインマイクロソフトonline.com とか、ログイン windowsnet、 ログインマイクロソフト .com みたいなログインの URL があったときに、ここを制限したいと思ってもファイアウォールのルールに書いちゃうと自分たちもログインできなくなっちゃうので、個人は許すけど個人は許さないとか、なんかもっと言えばですよ、よその会、自分の会社のネットワークからよその人が何かアクセスするのを許可するとか、なんかいろんなことが起きたりとかしてましたので、これについて何をしたかと言いますと、ディレクトリーサービス内に、どの、例えば IP アドレスとか、どの IP アドレスゾーンとか、どの部屋の 認証とかみたいなのを、決めることによって、そこからしかアクセスができないっていうヘッダーをね、あの1個ヘッダーをつけまして、できないっていうような制限がねできるようになりました。でこんなエラーが出てきます。ここからアクセスすることはできません。 ID とパスワードは正しいんだけど、皆さんはその会社の中でも、会社の中にある例えばなんだろう、フリーの会議室みたいなセミナールームから会社のリソースにはアクセスできないみたいなことをね制限できるようになりました。でこれによって何ができるかというと、働き方改革ですけど、この人は自宅からの作業は許されているので自宅からは OK だけど、この人は自宅からは許可されてないので自宅からの作業はできませんとかっていうのも、このテナントリストリクションの機能を使って一つ情報をねつけてやればできるようになりました。でもこれはね、そんな制限のためにできたんじゃないんです。何かというとスカイプ問題、僕が今コンサルに入ってる大阪の会社がスカイプ使いたいけど社内にプロクシーが4つあって、そのプロクシーサーバーを超えるときにそこのキャッシュがいっぱいになってしまって、でそれでもうあの動画とかが全然やり取りできないっておっしゃったんですね。なので社内のプロクシーを全部取り外したいと、なんかいい方法ありませんかって言って、そしたら Google が、Google 社内が社内プロクシー全部取りましたっていうアナウンスを1月ぐらいにしたんですね。で実はマイクロソフトはその前の何かのイベントの時にこれをあの仮発表してたんですけど、先に GA しちゃったのが Google だったんですけど、で、こういった機能をすることによって、実はセキュリティを緩くしてるかのようにしながらも、ID 管理とかその必ず何かその人が1回はログインしてチケットもらうみたいな仕組みがあるからこそ、こういうセキュリティをね構築することができるようになりましたと。なのでプロクシーサーバー入れるとかファイアウォール入れるとかではなくて、できることっていうのがいっぱいあるんじゃないかなってことをね、皆さんにはぜひちょっとだけ理解していただけるといいかなというふうに思った次第です。はい、なんてことでちょっとね時間がいろいろとありまして、今の思い込みセキュリティってことで言うと、ファイアウォールね設置した方がいいんじゃないかとか、プロクシーあった方がいいんじゃないとか、社内はねセグメント化いっぱいした方がいいんじゃないかっていうふうに皆さん思ったかもしれませんが、実はそれは正しい IT 利用っていうか、ネットワークのスループットを考えると、どんどんその方スループットを悪くするだけのことであって、社内コミュニケーションね取りにくくしてたのかもしれませんし、社内のリソースをねちゃんと使えなくなったのかもしれないということで、皆さんセキュリティ人材育成するときにはセキュリティのことを考えたら、これは何かを侵害してるんじゃないか、これ何か侵害してることが実は自分たちの本来の IT 利用の目的にを阻害してるんじゃないか、なんてことをね考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、説明責任人材のセキュリティと人材育成ということで、これからはですね自分たちはセキュリティちゃんとやってるっていうことを証明していかなくちゃいけません。で最後もう5分しかない、もうあと3分しかないのであれなんですけど、マイナンバーの話させてください。皆さんこれからいろんなサービスを使ってマイナンバーみたいな機微情報を扱うかもしれません。その時にマイナンバーを使っ暗号化してパスワードつけて保管してるから大丈夫って人たちいるんですけど、それはダメって話がさっき分かりましたね、いろいろとね。で安全管理とは何かっていうのが実は法律で決まっていて、今回新潮の中吊り広告のを文春が見たことについて不正競争防止法違反にならないかったんですよ。なぜかっていうと新潮が安全管理をしてなかったからなんです。でそのための契約をしてなかったからなんです。だから新潮の情報は誰に見られても誰の何の犯罪にもなりませんし、何の違反行為にもなりませんっていうのが今の弁護士の見解だそうですね。だから皆さんもちゃんと、例えばある書類があったら、この書類がいつ誰が触どうしたかっていうことがログとして残って説明できないと、これを安全管理していたってことになりませんから、 そういったことをベースに考えてセキュリティを考えていけるような人材、そして考え方っていうものをですね、作っていっていただきたいなというふうに思うわけですね。マイナンバーね、漏れてもね、皆さん黙ってたらいいんですよ。こんなことを録画してるときに言っていいのか知りませんけど、どっから漏れたか分かんないんですもん。ただ次のステージがあります。どっから漏れたらか分かんないって言った時に僕みたいなもんが怒ると、じゃあお前たち漏らしてないってことを証明しろって言います。漏らしてないことを証明しろっていうのはなかなか難しいですね。僕が嫁さんに浮気してないことを証明しろ言われたら僕どうしてるかですよ。まあ、そんなに外でモテると思ってないので大丈夫なんですけど、僕ここに実はムーブスっていうアプリ入れてまして、家出てからずっとの僕のトラッキングデータが残ってるんで見てみろと、どこ寄ってきたんだと、もう毎日品川行ってるじゃないかみたいな、そういう話ですよ。でそういう風にして証明するしかないですよね。要するに途切れなく記憶残ってること以外に自己証明できる方法がありません。で今 e-discovery ね、マイクロソフトも e-discovery とか言ってシェアポイント、ワンドライブとエクスチェンジサービスだけは10年間分ぐらいのアーカイブをね自動的に残してます。なぜかっていうと、辞めちゃった社員に関する訴訟が起きた時に、社員辞めちゃった時にこれごと持って辞めちゃったらどうするんですかね。ローカルにあったデータが何かの証拠だった時に出せなくなっちゃうじゃないですか。自分たちがやってないこと証明できないじゃないですか。だからローカルにデータを残さずに全部オンラインに集約してそれをアーカイブするっていうのが今の訴訟対策なんですよね。で説明責任時代の人材育成っていうのは、そういうふうにいろんなところにバラバラに置かずに真ん中に物を置いて、その代わり社員を守ってあげるとか、その会社を守るとかっていう発想にして、荒探しをしていくんじゃなくて会社を守るとかね、そういった方向に持っていくっていうのがいいんじゃないかなってことですね。でちょっと時間がオーバーしちゃったので、本当はもっと皆さんとたくさんディスカッションしたかったんですが、またお時間いただければですね、やらせていただきたいと思います。ということで、まあちょっと、最後にご案内だけでアンケートにご協力くださいということと、まだ、僕ここの後にアスクザスピーカーにも10分か20分かぐらいいますし、また夜皆さん懇親会とか出られる方ね、パーティー出られる方、僕も残ってますので、ぜひそこでこのね、円卓組んでやらせていただけたらなというふうに思いますので、引き続きはそちらでやることにしましょう。はい、ということでちょっとあまりうまく、ファシリテーションできなくて申し訳ありませんでしたが、以上でこのセッション終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。